皆さんおはようございます。御言葉に生かされてという題で証しをさせていただきます。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つの言葉で生きるものである。2016年の4月に前回証しをさせていただきました。でちょうどですね、それから2年の月日が経ちまして、この2年間を振り返ってみました。朝はですね、まず起きるとすぐに起きてすぐベッドのところで、主の祈りで神様に挨拶をします。それでその後ですね、私普段は2階にいるんですけれど、1階の方に降りてきて、身支度を整えてから、もう朝行くとですね、猫がすぐ寄ってくるんですね。それでまず猫に餌をあげるんですけれど、猫マッシュっていうんですが、このマッシュに餌を与えるときに、もう一度餌を持ちながら主の祈りを猫に巻いて唱えます。そのぐらい猫は非常に可愛いです。そしてですね、6時半に家を出て、会社の自分の席に着いたときに、ですね、聖書を開く前にもう一度3度目の主の祈りを唱えてから、今日一日の仕事の無事を祈って、聖書を2ページ読むようにしています。それでですね、主の祈りなんですけれど、昨日たまたまニュースをつけたところですね、ロイヤルウェディングの生放送がやっていて、それでこれ英語で主の祈りを唱えてたんですね。それで、あ、英語でこう言うんだということで、分からない名前にも聞いたんですけれど、フレーズとかイントネーションが一緒なんで、あ、英語でもこういうふうにやるんだなということで、昨日は4回主の祈りをしました。で聖書の方に戻りますけれど、2年前はちょうどイザヤ書の箇所を読んでいたんですけれど、今はテトスへの手紙を読んでいるところです。これは2012年に発行されたバイブルナビという、そういうちょっと大きめのやつなんですけれど、もうなんとですね、2012年からだから6年、足掛け6年、まだもうそろそろあと最後もうあと3、40ページなんですけれど、6年かけていよいよイザヤ書のところまで進んできました。で今はテトスの手紙を読んでいるところです。でこの聖書はですね、バイブルナビという解説付きのナビで、御言葉についての背景的な解説とですね、実践的なアドバイスがあり、とても内容が濃くてですね、ちょうど2ページぐらいというのが今の生活になっているようです。この聖書の方、前書きの方に書いてあるんですけれど、イエス・キリストを信じて、御言葉を信じるのであれば、その御言葉をもとにそれをどういうふうに生活に取り入れていったらいいかとか、そういう題でちょっと書かれたような、聖書となっています。それで聖書の中で感銘を受けた言葉をですね、その都度、あ、ここはいいな、あるいはあ、これは教会の中で先生が言ってたなみたいなことで、その都度ですね、ここはいいところだなというふうに感じるんですけれど、なかなかですね、それを御言葉を覚えることができないので、2月にですね、ノート1冊用意しまして、その御言葉の左側の方に御言葉を記入して、右側の方にその解説を書き留めるようにしたところですね、3ヶ月で60ページあるノートの約4分の3が約50ページですね、御言葉で埋まりました。で今日はその中からいくつかの御言葉を選んで証しをしたいと思います。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。私が弱い時にこそ私は強いからである。第2コリントの12章9節10節です。解説には、私たちの限界を認めることによって神の強さを認めるからである。人生には妨害やつまずきが何度も起こる。これらの障害がやってきたときは神に頼らなければならないことに気づくとあります。それで2016年8月11日よりですね、私は現在職場の方で安全、衛生、環境を守る仕事についてですね、ちょうど1年8ヶ月経ちました。でこの仕事でですね、特に安全については自分でこうしてやろうと思っても、皆さん一人一人のことなので、 自分の力ではどうにもならず、事業所で働く一人一人の意識や行動に、それに依存するというのがすごくなっています。それで1年間に2件以下の災害に抑えるということを1年間の会社の目標にしているんですけれども、昨年はなんとこの2件の目標に対して5件という非常に、2倍から3倍ということを非常に目標を満たすということで、会社の中でお前のところは安全に対して、もっと努力をしなくちゃいけないということで、会社海外の方と合併しまして、それで、英語でですねフォーカスサイト、重点監視事業所ということで、安全に対してもっと努力をしなさいというような指定をされてしまいました。それで今年もですね、去年と同じように2件という災害の目標を立てたんですけれど、なんと4月2日、営業日の初日に1人の人が自分で車のスライドドアのところを手を締めたときに自分で自分の手を挟んでしまったと、そんな災害が発生しました。ということで2件の目標に対してもうすでに1件、それも新年度早々に、ですからこれから今年はみんなで災害を起こさないように災害ゼロで頑張っていこうという矢先に、言う前にもすでに1件起きてしまって、これはもうどうしたもんかなというふうに、もうちょっと私の考えがどうにもならない、そういうような状況になってしまいました。ということで、こういう仕事、何が必要かと考えたんですけれど、自分で何かをするというよりもまずですね神様にお祈りをして、それで導かれるような神様に導いていただいた、対策とか、言葉をですねみんなに伝えていくような必要があるんじゃないかというふうに、今感じております。で毎朝ですね、だいたい会社に行くのが6時45分ぐらいですね。それで、朝一番に今日一日の安全をお祈りしてますので、皆さんも私のことを覚えて、一人一人の健康と安全のために、事業所だけじゃなくて皆さんここにいらっしゃる、教会員の人の健康と安全を一緒にお祈りください。次に、私たちは真理に逆らって何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。第2コリントの13章8節、解説には、私たちは愛のゆえに自分を傷つけている人たちに立ち向かわなければならないこともある。罪で人生を破滅させている人々に対処するときには、権威と心遣いが必要となる。しかし、誤った方法を用いると、彼らは癒されず、むしろ関係が悪化してしまう。例えば、立法主義的に彼らを激しく非難してしまうことがある。自分が正しいと思うと自分はもう正しいんだということで相手に強く言って、相手の立場を考えないで言ってしまうとか、そういうことになると思うんですが、より良い取り組みをすることによって、努力して関係を築くことができる。それは問題を共有して連絡を取り合い、気遣うことである。これは困難な方法であり、感情的に疲弊してしまうかもしれないが、他の人と接する最善の方法である。そしてキリストに習うものとして、他の人の罪に対処するために用いるべき唯一の方法である。会社では安全を守るための安全ルールがありますが、働く仲間の中にはですね、このルールが作られた背景や意義を理解しておらず、自分勝手に行動した結果、災害に遭ってしまうような方がおられます。ルール違反を見逃すとですね、災害の発生につながり、その人だけではなくて、それを見ていた周りの人がそれでいいということで真似てしまった結果ですね、災害を起こすとか、そういったこともあるので、ルール違反を見つけた時にはですね、すぐに声をかけて是正をする必要があります。これらの人に対して、 先ほど申し上げたように立法主義的に単にルールを守りなさいというのではなく、問題を共有してお互いに話し合い良い関係を築くことでこれらの人が安全に行動するよう聖書の働きをもって助けてくださることを信じ安全活動を進めていきたいと、この証をですね、書く中で書いて考えて書いていく中で改めて気づくことができました。こういう場を設けて感謝です。最後に、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。第2テモテ4章2節です。解説には聖書はすべてのことの真偽を判断するための私たちの基準である、誤った教えに対する保護手段であり、どのように生きるべきかについての指導の源であるとあります。一日のうちの半分はですね、会社で仕事をして、勤めを果たす必要があります。会社では、物事の真偽に対して、イエスかノーか判断を求められることが常にあります。聖書の御言葉に従い愛を持って神様の御心にかなった判断ができるよう、私の今後の課題としていきたいと思います。皆を知る者はあなたに一人頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者をあなたは捨てられたことがないからです。詩編9章10節です。まだまだこの未熟なですね、私のサラリーマンクリスチャンのこれからの成長を皆さんお祈りください。以上です。アーメン。